ついなぁ。ピッピッ、あれあれクーラー聞こえへん。
くそ、扇風機かな。くちくちくち。
扇風機も壊れてるしな、うちは、あれ、うちはどこ行ったんやろ、うちは。
寂しいな
ぁ。誰ですか。
お化けです。
あ、どうも。
そんな時には、
あ、はい。
これ、誰とくラジオ、これを聞きましょう。これを聞く、これは、これは、怪談話が聞けて、これからの季節にぴったりなんです。とても涼しくなります。
うん。
誰とくラジオ、聞いてね。
聞いてね。
誰とくラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダルトクラジオ第127回となります。今回は山にまつわる怖い不思議な話より、雷鳥一号の怖い話をお届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか。
トラジ。
あれ、マッチャ今何時ですか。
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ。
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャ今何時ですか。
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ。
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可。
トラジ。
違うわ。ああ、すごい、なかなかね、そんな、それ何ですか、トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか。
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か。
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は。
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。山にまつわる怖い不思議な話より、ライチョウ一号の怖い話。タバコ屋に。友人の話。親戚の持ち山で作業を手伝っていた折、休憩してタバコでも吸うことにした。何口か吸ったところで、後ろの藪からうなり声が聞こえてきた。何かいるのかと振り返ると、いきなりバシャッと水をかけられた。これが結構な水量で、全身がずぶ濡れになる。誰だ？あまりのことに怒鳴り声を上げたが、藪中には誰もいない。おかしい。振り向いてからこっち、藪から目を離してはいないのだが、動くものがあれば即座に気づくはずなのに。結局、いたずらの犯人は見つからなかった。後で合流した親戚に愚痴ると、こんなことを言う。ああ、あそこで木、タバコ、吸っちゃダメだよ。ごめんごめん。注意しとくの忘れとった。詳しく聞いても、ただ、あそこにはタバコ屋にを嫌う何かがいる、とだけしか教えてくれなかった。というか、その親戚自身も、それについては、異彩は知らない様子だ。うちの男どもは皆、少なくとも一回は、あそこで水を、ぶっかけられてるんよ。相手は目に見えんから追っかけることもできやせん。あそこ以外なら別になんていうこともないから、変なもんに喧嘩売ることもないでしょ。少し降りてから吸いんさい。以来彼は親戚の山仕事を手伝う際には作業場から離れて一服している。なっ得いかないけどな。無然とした顔でそう言っていた。次、小さなだるま。友人の話。とある山でキャンプしていた時、気がつけば目の前に奇妙なものが鎮座していた。手のひらに乗るほどの大きさの小さなだるま。片目だけに墨が入っていて、それがまるでこちらを見ているかのよう。しばらく見つめ合っていたが、やがてだるまはコロリンコロリンとどこかへ転がっていった。この話を顔見知りの山屋に喋ったところ、ああ、あそこの縁の周りって確かにだるまがよく出るよね。そんなことを言われたんだそうだ。仲間内では、だるま縁、などとも呼ばれているとか。まあ、見ていない人は、まず信じてくれないしね。特に、悪いことが起こるわけでもないし、深く考えなくてもいいよ。そう言って、笑われたんだという。次。名水。知り合いの話。彼は、かつて漢方薬の買い付けのため、中国の奥地に入り込んでいたことがあるという。その時に、何度か不思議なことを見聞きしたらしい。あるところの山を歩いていた時のことなんですがね。小さいけれど、とても綺麗な川を見つけたんですよ。ちょうど喉が渇いていたこともありまして、飲んでみるとこれが美味しくて、ぜひいただいていこうと残っていた水をすべてその川の水に入れ替えたんです。水筒だけでなく 空になったペットボトルにも詰めていたんですけどね。さあ収めようかと持ち上げてみると、中で何か泳いでいるんです。キラキラと光り輝く美しい魚が何匹も。びっくりしました。水を汲むときにそんな魚いませんでしたから。それにどの魚もボトルの口よりも大きかったんです。間違っても中に入るわけがありません。はーっと感心しながらボトルを振ってみると、魚は水に溶けたように消えました。またしばらく放っておくと、またふっと姿を現して泳ぎ始めましたが、全部の水を取り替えちゃったものですから、これを飲むしかありません。まあ口を近づけると魚は消えてしまうので問題はありませんでしたが、あれは本当に不思議な体験でしたね。地元の名水を飲みながら、彼はこの話を聞かせてくれた。次、異様な物体。先輩の話。大学生の自分、サークルで山を縦走していた時のことだ。3日目の早朝、水を汲みに行った仲間が大きな悲鳴を上げた。駆けつけると、水場のすぐそばに異様な物体が立てられていた。杭で尻から頭まで口出しにされているマネキン製のカカシ。軍手がかぶされた腕は後ろに回され、荒縄でぐるぐる巻きに縛られている。地面に落ちた麦わら帽子は自然に落ちたものか、それともわざと置かれたものか。ぱっと見、まるで人が打ち出しにされているように見え、皆が腰を抜かしかけたという。昨夜水汲みに行った時には、こんな不気味な代物なぞ影も形もなかった。誰かが夜更けにこんな山奥までこれを担いできて、ご丁寧にも突き立てて行ったのだ。杭の根元の土は掘り返されたばかりとでも言うように黒く湿っている。予定を急遽変更し、できるだけ早く山を降りたそうだ。次、家族でハイキング。友人の話。家族で近所の山にハイキングに出かけた。昼時に弁当を広げていると、子供が手にしたリンゴを取り落とした。コロコロと下草の間に転がっていく果実を子供は慌てて追いかけていった。笑いながらそれを見ていると、耳元で声がした。それも遅れ。ぎょっとして振り向いたが誰もいない。あれ？という妻の声に目を戻すと、もう一つあったはずのリンゴがなくなっていた。やがて子供がしょんぼりとした様子で帰ってくる。リンゴをなくしちゃったと情けなさそうに言う我が子に、いいからいいからと取りなして座らせ、弁当の残りを平らげさせた。声が聞こえたのは彼だけだったようで、家族には黙っておくことにした。今でも時々そこに遊びに行っているらしいが、あれ以来声は聞いていないそうだ。次、山奥の駄菓子屋。知り合いの話。山道を歩いていると小さな駄菓子屋に出くわした。喉の渇きでも癒そうと入ってみたが、 置いてある商品は見覚えのない不思議なものばかり。何の動物を模したのか全然わからないお面だとか、ガラス瓶にたくさん積み出された目玉とか、中身が入っているのかゴトゴト音を立てている壺だとか、描写すると不気味なものばかりなんだが、なぜか怖いとは感じなかったんだそうだ。机に書かれている字も全く読めない。店に人の姿はなく、何度か呼んでみたが誰か出てくる様子もない。諦めて何も買わずにそこを出た。後日仲間内でこの話をしたところ、あんな山奥に駄菓子屋なんかあるわけないだろうと言われた。その後も何とかそこを通っているが、あの駄菓子屋はどこにも見当たらないという。次、自分の座っていた場所。友人の話。湖のほとりにあるキャンプ場でキャンプファイヤーを楽しんでいた時のことだ。寒暖中に尿意を覚え、トイレへと出かけた。すっきりして帰ってくると、自分の座っていた場所に誰かが腰を下ろしていた。自分だった。自分と同じ姿をした背中が、みんなの話を楽しそうに聞いている。立ちすくんでいると、仲間の一人が異変に気がついた。スコップを手に取り、座っている何かに向かい、灰を一すくいして投げつける。パッと姿が消えた。誰もそこには座っていない。他の仲間は一瞬驚いたが、ああ、またか。といった顔で話を再開した。呆然とする彼に灰を投げた者が説明してくれた。そこのキャンプ場ではこういったことが結構な頻度で起こるのだという。経験した仲間も結構いるが、特に何もないから気にするなと言われたそうだ。次、人面の獣。知り合いの話。彼の親族が所有している山で奇妙な獣を見たらしい。体は野良犬であったが、その顔が人間のものだったというのだ。ニヤニヤと笑う中年の男のもので、どことなく下品な印象を受けたとか。やはりあの中年の男の顔をしていたそうだ。その後もその山で魚、蛇、猿など何度となく人面の獣を見たらしい。どれも皆あの男性の下品な顔がついていたという。どうやらこの獣は親族の顔を覚えたようで、最近ではニヤニヤ笑いながら足元へ近寄ってくるようになった。気味の悪いことをこの上なく、目撃したら一目散に逃げるようにしたそうだ。そのおっちゃんの顔に全然見覚えがないんだとさ。どうして自分の山に現れるのか、全くわからないのが嫌なんだって。この親族、先日、狩猟免許を取得して、山に入る際には、銃を携えるようになった。そのうち、何かすごい報告が聞けそうで、彼と話すときは、ドキドキしている私である。次、トカゲビ。 友人の話、道路整備のボランティアに参加した際に不思議なものを見たという。仕事が終わり、夕暮れの山道を仲間たちと帰る途中、行く手から何かが現れた。火の玉だ。薄暗い中で明るく輝きながら、こちらへ木を滑るように近寄ってくる。驚いて様子を伺っていると、火の玉は彼らのすぐ横を何事もなく通り抜け、そのまま山頂の方へ流れていったという。すれ違う時にはっきりと見えたんだけどさ、火の玉の中ででっかいトカゲが動いていた。苦しんでいる風では全然なくて、平気な顔で足を進めていたな。仲間のうちに木の者がいて、次のことをそう教えてくれたという。ヤマトカゲ、あるいはトカゲビーだとか、そう地元で呼ばれている代物だったらしい。あまり縁起の良いものではないから、無視しとけって言われたよ。彼は最後に、こんなことを言いながら笑った。火の玉だってのに、狐じゃなくて、トカゲっていうのが珍しいよな。次、先兵。友人の話。彼の祖父の持ち山には、大きな竹やぶがあるのだという。ある時、そこで奇妙なものを見せられたらしい。竹やぶでない場所に、一本だけ竹の子が伸びて出されていたのだ。妙に細くて、時折ぐるぐると誰かに振り回されているかのように頭を振っている。じいさん曰く、これを放っておくと、その辺り一面がすぐに竹やぶと化してしまうという。頭を振る竹の子を引き抜きながら、そんなことを教えてくれた。じいさんは、この竹の子のことを、先兵と呼んでいたそうだ。その後、友人も何度か、頭を振る竹の子を目撃しているという。俺はこの竹の子のこと、切り込み隊長って呼んでるよ。まあ、引っこ抜くことには変わりがないんだけどな。ちなみにこの隊長、味の方は全く生きてないんだそうだ。次、あんまぼとけ。知り合いの話。彼の祖父はかつて漁師をしていたという。遊びに行った折に、いろいろと興味深いことを聞かせてくれた。あんまぼたけって呼ばれとる石仏があった。小さな滝のすぐそばに、ぽつんと置かれた石仏さんだったんだけどな。これに背を向けて座ると、背中をゆっくりあんましてくるんだ。実に良い塩梅でな。任せていると、つい眠っちまいそうになる。でも、そこで寝ちゃいけない。ちょっとでも寝っちまえば、その途端、背中をガツンと殴られるんだ。まるで、でかい賭けや、木槌で、どやされたみたいによ。あざができるほどだったから、大抵のものは、一回こっきりでやめておくさ。寝込むのを我慢すりゃ、すごく気持ちよかったんだがな。その石仏さんな、いつの間にか、誰ぞに叩き割られて、 粉々になっとったわ。うっかりと柄悪いやつをどついちまったんだろう。仏さんのくせに人を見る目がねえよな。そう言っておじいさんはカラカラと笑っていた。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人喋り、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られる。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
DY デジタルシングル L&P、iTunes ストア、Amazon Music などを通じて発売中。